ラーシレオ。
もう止まらない不安という鬱に負けてしまいそうな時も、私を無敵にしてくれるんだ。鼓膜を突き破るくらいのこのバッドボーカ
ー。こんばんは、ロックニストたけみです。
こんばんにゃ、ゆっきーこと伊藤ゆきです。さてさて、はい、この番組音楽番組、うん、ロック番組ですから、
はい、
まあ、当然ですが毎回毎回多くのバンドをご紹介しています、うん、そんなバンドなんですが、もちろんネーミングって大事ですよね。
そうですね、それは、
うんうん、そこで私こんなバンドネーム思いついたんです、
はい、
いかがでしょう。バンドネーム、
うん、
ザ・ノーダンドリー、
うん、
ノーダンドリー、
はい、
段取りに縛られない、世間の流れに縛られない、自由で奔放なスタイル、ザ・ノーダンドリー。
はい、力強く言いましたね
日本語のような英語のような、これもう2週間くらい前に思いついたんですね、
うん、
何回繰り返しても我ながらなかなかいいな
って
思っております。
はい、
今バンドのネーミングに悩んでいらっしゃる方々いらっしゃいましたらいかがでしょうか。
はい、
使っていいですよ。
あ、そうですか。
はい、特別にあの無償で提供いたします
やらしいやらしい
ザ・ノーダンドリー、うん、現れるかどうか以上です。
はい、わかりました
さあ今日もいろいろなバンド登場しますよ。ロックラッシュレディオ、お送りしていきましょう。
はい、ラインナップお願いします
はい、ラインナップです。まずはじめはこの一曲を聴いてちょ、聴いてくださいませ、略してこの1です。この後すぐです。千葉のライブハウス稲毛ケーズドリームの名物店長田中光一さんの田中と俺にも言わせろ、各地のライブハウスがおすすめのアーティストなどを紹介するライブラッシュ、ストロークレコーズのストレコ、リズミックトイワールドウッチーのコーナー、内田直孝の今日もシャカリキ、あっちの星からやってきたジョン RS のスペースキャッツレディオ、そして米田ゆいの今夜も胸毛騒ぎなどなど、ロックだけじゃない90分、最後までぜひお付き合いください。
よろしくお願いします。
ロックラッシュレディオ、この番組は渋谷クラブクロールほか各地ライブハウスのご協力、お聴きの皆さんのおかげでお送りするのだ。サンキュー。ロックラッシュレディオ、この一曲を聴いてちょ。ロックラッシュレディオ、今日はこのコーナーからスタートです。
はい、
この一曲を聴いてください、この1です。
はい、
私たちからの一曲を押し付けるコーナーですね。
はい、そうですね。はい、
毎回さまざまなテーマでお送りしていますが、
うん、
今回もこの曲のここが好きというテーマで選んでみました。
はい、
この曲のここが好きなんです、聴いてという曲をお送りいたします。では武見さんから。
はい、私はですね、下道の香りです。
うん、
まあ、この曲のここが好き、それでいくとね、ギターのリフが好き、
うん、
もう曲全体かっこいいんですけど、特にねギターのリフが最高ですよ、この曲ね。もうね50年以上前にリリースされた曲なんだけれども、50年以上前にこんなかっこいい曲があったのかと思うと、なんか私が上から目線で申し訳ないけど、日本のロックも捨てたもんじゃないなとまあ、リーダーのね加納秀人さん、恐るべしっていう感じですけどね。下道の中心メンバーの加納秀人さんはね、16歳でギタリストとしてデビューするんですが、1973年に下道を結成、日本のロック黎明期をね駆け抜けた、まさにロックレジェンドですよね。ロックラッシュレディオのゲストにも何回か出演してもらってね、まあ、下道で出てもらったり、ソロアーティストとしてね出てもらったりとか、まあ、60年代後半から70年代初頭の日本の音楽シーンのリアルな話が聞けて、私としては非常に楽しかったですね。 今日紹介する香りですけれども、ゲドのデビューアルバムの1曲目に収録されてまして、ライブアルバムなんですけど、これからゲドのライブ始まるぜ、行くぜみたいなね、すごく勢いがあってめっちゃかっこいいなと思っています。それでは聞いてください、ゲドで香り。ゲドで香りでした。
ロックラッシュレディオ、この一曲を聴いてくださいませ。この一、この曲のここが好き。続いては私からです。
はい、
この曲のコード進行が大好きです。この曲サビの部分がカノン進行というコード進行で、これが私好きみたいなんですよ。このコード進行、皆さんご存知なの、カノン、タンタラタンタラタラララのカノン進行というもので、もういろいろな曲に、多くのアーティストのヒット曲に使われているコード進行なんですね。滑らかでもあり、また綺麗なメロディーに合うんですね。その中でも私が特に好きな一曲、一緒に聴いてください。ジョン・ハイアットさんで、Have a Little Faith in Me、僕を信じて。
When the road gets dark and you can no longer see, just let my love throw a spark and I
have a little faith in me. When the tears you cry, all you can believe, just give these loving arms a try, baby, and have a little faith in me, and have a little faith in me. Faith in me, and have a little faith in me, and have a little faith in me. When your cigarette heart cannot speak so easily, whisper star, to have a little faith in me. And when your back's against the wall, just turn around and you will see. I will catch you fall, baby. Just have a little faith in me, and 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 have a little faith in me.
ジョン・ハイアットさんで Have a little faith in me、 僕を信じてでした。日本でもこのコード進行を使った大ヒット曲っていっぱいあるんですよね。
いや本当にいっぱいありますよ、ね、もうこれはねみんなヒットするっていうね
中島みゆきさんの糸とか、うん、あとザードの負けないでもうカノン進行なんですよね、
う
ん、
はい、もうね上げたら切りないぐらいいっぱいありますよ、
ね、
はい、
もう大好きこの一曲を聴いてください。この一、今回もこの曲のここが好きでした。ロックラッシュレディオ、続いては田中と
俺にも言わせろ。
田中とさんです。こんばんにゃ。
こんにゃ、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ケーズドリームはもちろんライブハウスなんですが、それは地下1階 で、
はい、
で上にはスタジオ、レコーディングスタジオがあるんでしたっけ、練習スタジオ、
練習とレコーディングのスタジオがありますね、2階に、ね、はい、
で入り口にはなんと海鮮丼屋さんがあるという、
はい、
なんかもうそこで生活できそうな次やろうと思ってることって今年あるんですか。
今年はでも30周年なんで、あのそんな余計なことをしないで面白い日をいっぱい作ろうかなと思います、
う
ん、
はい、もう30年
すごい、はい、
もういいっすよ、
もうもういいっすよ、
うん、まあわかる。クロールが20周年
そうですね、
今年、
あら、じゃあ、ね、ちょうど2つ合わせて半世紀合同企画みたい な、
その合同企画やりたいです、それ。
あ、やる
合同企画いいっすね。武見さんが出演してくれるならやりますよ。
面白そう。田中鳩さんのバンドと、
そうですよ、
武見さん
でプラスなんか出し合ってとかだったら面白いですね、うん、
公開録音は
私あれですよ、もういったにライブやんないから、うん、お客さん入りますよ、私。
わ、ぜひお願いします
ではでは今回はこのコーナーから行ってみましょう。田中鳩のアーティストピックアップ、一組のアーティストをピックアップしてもらい熱いトークを繰り広げていただこうというコーナーです、
はい、
さあ今回は、
今回はですね、日本公演を終えたばかりのリンキンパークをピックアップしたいなと、はい、
うん、
今月のね11日と12日に埼玉スーパーアリーナでね、
はい、
これもチケット全然
ですよね。
取ろうとしたんです
か。取ろうっていうかね、
早いですからね。
そう、
速乾ですから、うん、
もうちょっとね、こうこそっとこうイベンターさんに頼んでね、見させてもらおうかなと思ったけど、はい、もう本当に、うん、もう席ないって。
そうですね。
そう、まあでもそりゃそうだよね。
うん、待ってますからね。
ね、はい、リンキンパークはね、アメリカロサンゼルス出身のロックバンドで、
はい、
1996年から活動してるんですが、うん、途中ね活動休止というか、はい、そうですね、もういろいろありましたけど、もうやはり大人気のバンドですね。オルタナメタルとかね、
う
ん、
そうですね、
ニューメタルとかポストグランジとかね、うん、はいはい、まあ、ちょっといろいろな言われ方をね、うん、ジャンルとしては言われるんですけど、はい、まあこのジャンルは田中さんの範疇なので。
じゃあ俺好きでしたね。その亡くなったボーカルのチェスターがすごい好きでしたけど、
ね、
うん、そうなんです。
で女性ボーカルなんですよ今回
ね。私もこの取り上げますよっていうのをお知らせいただいて見たら、うん、はい、あれって。
そうな
ん、そう、ただあれなんですよね、あのチェスターの頃に最後の方女性ボーカルの声を入れたいみたいなメンバーというかなってて、それもチェスターも知ってたんですよね、
うん、
それでチェスターはちょっとそこで揉めた感じもあったんですね。だから何とも言えないですけど、うん、もうツインでこう行けばよかったと思うんですけどね。
ああ、なるほどね、うん、まあでももう一人ね、あのラップ担当、ね、
そうですね、
はい、うん、あのマイク篠田がいるからね、はい
はい、うん、なんかこれがこれですごい良かったですけどね。良かったんですけど、だから新しい曲がいいですね、うん、前今まであった曲もやるじゃないですか、
うん、
それがちょっと聞いてらんない感じになるんですよ。あのかっこいいんですけど、なんかもう思い出しちゃう切ない感じになりますね、うんうん、
まあでもリンキンパークね、はい、もうそういった意味ではねすごいですよね。考えるとね、新しいボーカルに女性ボーカルを入れるという、ね、うん、ことで、まあ、これで再結成ということで今回のね埼玉スーパーアリーナ、
はい、
うん、まあ、あの日本ツアーということで来たんですけれど、リンキンパーク2000年にね、
はい、
うん、メジャーデビューということで、もうこのでもファーストアルバムが出て、
はい、
これでまあドーンといくじゃないですか、はい、その前はかなりリンキンパークって苦労してるバンドだったでしょ。
あ、手前ですか、
うん、
どうですかね、あのなんかチャラかったんじゃないですかね、あの向こうでイメージ的に、
うん、
リンキンが出る前にちょっとあのミクスチャーな感じもこう出てきてて、リンキンパークがどんな感じの立ち位置にいるかっていうのが分かりづらかったと思うんですよね、うん、でヘビーロックとか本当今言ったようにポストロックとかポストグランジとかいろんなこと言われてて、聞いてよければいいと思ったけど、その当時って多分カテゴライズするの好きな人多かったんで、
うん、
そのせいで苦労してたのかなとは思うんですけどね、ちょっと分かんないですけどその情報は、うん、
なるほど、
はい、
なんかねデビューこぎつけるまでがすごい苦労したバンドっていう。
そうですか、
はい、でデビューした途端にものすごい
一気に来たんですか。
そう、
うん、
21世紀で一番 CD が売れたバンドなんですよ。
おー、すごい、そんなに言ってるんだ。
そうそう、確かねまだこの記録は抜かれてないみたいな感じぐらいなんですけど、まあそれからね、あの先ほどちょっと言あの田中さんが言われてましたけど、まあ、2017年にボーカルのね、
はい、
チェスターがこう自殺ということでね、
うん、
うん、活動休止になるんですけど、まあでも女性ボーカルを今回2024年にね入れて再結成っていう形になるんですけど、もともとでもあれでしょ、リンキンパークってもう、
はい、
あそこのニルバーナも大好きなんでしょ、
はいはい、そうです
そう
です、
そうで、ニルバーナがカート・コパンが亡くなって、
はい、
ある表彰式の時に、
はい、
ニルバーナの曲をやる時に女性ボーカルを3人入れてやったんですよ、はいはいはい、ジョン・ジャットとかね。そうですね、そう、
うん、
でそれを見て女性ボーカルをやったら、
はい、いいんじゃないかと。
リンキンパークのメンバーはなんかこうすごくこうインスパイアを感じたんじゃないかっていう話もあって、
うん
うん、はい、まあなんとなくそこは、
うん、そうかもしれないですよね、
かなっていう感じがするんですけどね、
う
ん、
そうですね。だからもうちょっと内容は分かんないですけど、女性ボーカルを本当にしたくてチェスターをこう排除してなかったらいいなっていう気持ちはいっぱいですけどね、うん、多分そんなことはないと思うんですけどね、う
ん、なんかねチェスターが亡くなったのも、
はい、
まあ、やっぱりちょっと諸説あってね。
そうですね、
うん、 もうずっとこうやっぱデビュー当時からこう売れ続けちゃったから、うん
はい
うん、そういうプレッシャーに耐えられなくなったんじゃないかっていう、ねねうん、話もあるし、うん
ね、こういうのは分かんないですからね、
うんまあ、本人じゃないと ね、
うん、そうですね
ちょっと分かんないんですけど、うんまあ、あとリンキンパーク、まあ、曲とかもちろんライブがすごいっていうのももちろんなんだけど、
はい、
こう私としてはこう日本との関わりも結構深いじゃないですか、ね、先ほど言ったあのメンバーに日系アメリカ人のね、
はい、
あのマイク・シノダがね
あれですねあのラップですね
そうそう、はい、ラップ担当のね、はい、マイク・シノダがいたりとかあとあの東日本大震災の時に ね、
そうですね
そうチャリティーアルバムに楽曲を提供してくれたりとか
うそうです、ね、ライブもやったりとかですね、 ね
あとその現地をね、はい、行ったりとか、はいうん、あとあのガンダムが大好き
あそうですね そうですね、 ね日本好きですもんねやっぱり
そうそうそうだからそういうのもなんかこうちょっといいなみたいなねところあるんですけど
う
んあとはね2024年に新しい女性ボーカルを入れて再結成してもうアルバムも出てライブもやってるんだけど、
はいそうですね、
どうですか田中さん、
俺でもはもう最初音源聞いた時すげえクソかっこいいなと思いましたよまあ言っても女性が歌った方がキー的に合う曲ばっかりじゃないですか、う
ん、高いからね
そうですね、
うん、もともとが
でそれをただ余裕に歌う子だとまた違うんだけどきちっとその良さを生かしてシャウトしてるんで、それがすごいマッチはしてますよね、
うん、
これもまたやっぱ生で見たいですよね
だからあのリンキンパークをもう本当ずっと好きでね、
はい
うん、ずっとこう応援してっていう人からすると女性ボーカルがメインで入るってどうなのっていうねところはあるかもしれないけど、うん、私なんかはすごくいいと思って、
はい、いやでもいいんですもん、
うん
はい
うん、
全然いいですね、うん、だからやっぱ新曲をいっぱい出して新しいこうリンキンパークになってってくれればいいなと思うので、
うん
でもただ前の曲とかもすっごいいいですよね。
こうリンキンパークのほら代表曲のあのフェイントとか、
やばいかっこいい
そう。あれをさなんかあの当然ねこうチェスさんの時のライブ映像と、はい映像ね、新しくあのボーカルがね、うん、エミリー・アームストロングって言うんだけど、はい、がもうライブでもすでにやってる映像を見比べても、ねうん、いや私は全然いいと思う。
そうなんですよね。
まあ、これはねやっぱりほら好みはねいろいろあると思うんだけど、うん。
そうなんですよ ね、
ねまた男性だと比較してしまったりするところが全くできないから逆にいいかなとも思ったんですけど
うん
またねそれがねやっぱりこうエミリーのねボーカルがまたいいんですよ
いや本当かっこいいですよね振る舞いもかっこいいじゃないですか、
うん、であのねハスキーボイスが、うんうん、かっこいいですよね、うん、
すごいすごいすごい好きになりますよねこれは、
うん、めっちゃ動きますしね
いや本当に
まあ本人としてはね誘われたのは嬉しいかもしれないけど相当な決断をするのには
怖かったと思いますよ
プレッシャーがあったと思うけどねでもまあ本当堂々とやってる感じでいいですよね
はいそうですね
今田中さんがね言ってたみたいにこうこれからねもう新しいアルバムもすでに出てるんだけど、はい、もうこれから新しいアルバムもどんどん出していくと
そうです、ね、
もう本当にこう、うん、今のこのリンキンパークが、
はい、
もうこれがリンキンパークなんですっていう風になるんじゃないかなと思いますけど、
ね、そうですね、はい、
私はもうバンド名しかあまり知らないのでもうすごい有名私がちょうどこのお仕事を始めた時と同じ年にデビューされたのですごくこうだから身近に感じているバンドなんですけど多分これからのリンキンパークが私の中のリンキンパークになっていくのかなっていう感じは
そう、ね
うん、しますね、
うん、
リンキンパークっていうバンド名の由来知ってる
私はもう聞いた時に海浜公園みたいな感じでっていやそれで覚えたんですよ何このバンド名面白いなって
もともと違うバンド名で活動してたんですよ
なんでこうなった
レコード会社がそのバンド名に近いバンドがもうすでにデビューしていてそれでちょっとバンド名を考えろよっていう話になった時にボーカルのチェスターがよく言ってたこのリンキンパークってリンキンパークじゃないんだけどねそのリンキンパークに近い公園のよく行ってたからそのバンド名にしたいって言ったの
おお海浜公園近い
でも本当に近い、
うん、そしたらもうすでにそれがドメインで登録されていてそのまま使えなかった
あ
でそれに近い名前でリンキンパークっていう確かね、
う
ん、そういうあれだったよね、
そうですね確か
に、
う
ん、一回聞いたら忘れないバンド名
あ
私こうなえどんな人たちなんだろうって思っ たんですよ、まあ、
だってどんなバンドか想像つかないですよね。
そうなんですよ、
リンキンパークとか、
なんか、なんか動物園みたいな、なんか可愛い子たちがいっぱいいるのかなとか、
イメージは、
うん、だからすごい曲とのこのギャップもすごいパークだなと。
いやでも本当にね、まあ、これからのね活動にねちょっと注目ですよね。
そうですね、うん、これはちょっと結構あれですね、あのずっとあるバンドだけどあのニューカマーな感じがしますよね。あと新しいバンドとして見れるかなと思います、
うん、じゃあ選曲を、
はい、それでは、新しい曲でリンキンパークで Two Face。
リンキンパークでトゥーフェイスドでした、
はい、ニューアルバムからのね、はい、一曲ということで、
はい、
いやかっこいいですよね。
これかっこいいですね、
ミュージックビデオもね見たけどかっこよかった、
はい、もう結構全部撮ってますかねミュージックビデオって、うん、あの全曲ぐらいありますよね。なんかこの戦略も今風でしっかりしてますよね。カウントダウンして、
うん、
わあすげえな期待しちゃうなみたいな感じが良かったですよね、うんうん、自信もあると思いますよやっぱり。いい作品ですね。
田中アートのアーティストピックアップ、今回はリンキンパークでした。続いては田中アート心に響いた一曲です。田中アートさんどうぞ。
はい、これはですね、自分がですね1年に、1曲自分の心に響いた一曲を見つけたらそれをレコーディングから立ち会いつつリリースするという企画の第一弾となりますね。この曲を聴いて何かをしたいなっていうのが始まりだったので、この曲ありきでのスタートの、
うん、
でこの曲をきちっと出したいなと思って、それにはこういう形にしたら、もっともっといろんな人に聴いてもらえるかもしれないというところの第一弾にしたんで、この曲がなかったらそんなのも思いつかなかったんで、
うん、
なんでその毎年って言ってますけどこの曲があったからこの企画が始まったって感じですかね。でしかもこの中戸草場っていうのがあの震災の時に3月11日にそれから毎月こう頑張ってるぜ日本っていう企画をずっと 毎月やってるんですけど、
うん、
でそこでずっと聞いててその曲もなんかいろんなのがこう噛み合って、うん、歌詞とかも噛み合って、うん、あこれはいい曲だっていうので、うん、どうしてもこれは出したいなと思って、
はい、13年間毎月その企画をやり続けてるっていうこともすごいですね、
うん、そう最初のうちはもう走ったりしてたんですよ、あの、うん、代々木公園から稲毛まで、うん、
ありましたね、
はい、自転車が、
うん、
俺も走りました
よ、ね、うん、
死ぬかと思いました
それが今ライブ、はい、
そう、そういう挑戦をあんまりできない年にみんななってきたっていうだけで
13年経ちましたね。
まあそれはそうよね、
いろいろな思いがこもったこの第1弾なんですね。
そうですね。
では今週も聞かせてください。
はい、それでは聞いてください。中尾と草場であかり。
生きててよかったってことが時々ある。ここまで来てよかったってことが時々ある。
お聞きの放送はロックフラッシュレディオです。
何も怖くないってことが時々ある。このまま終わっても構わないってことが時々ある。間違って曲がりくねった道に明かりが たに会えてよかったってことが時々ある」「一人じゃないって思えることが時々ある」ありがとう、それだけでいられることが時々ある。他にはもう何もいらないってことが時々ある。もがいてもがいて
田中アート心に響いた一曲、中尾と草葉で明かりでした。
はい、
はい、
来月11日サブスクで発売されます。田中アートさん、今週もありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
また来週よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
稲毛ケーズドリームの田中浩一です。JR 稲毛駅西口、毎晩ロックを繰り広げております。アメリカンのシアトルにもチョップスイというお店を作ってます。日本とアメリカの交流も図りつつガシガシロックをやってますんで、興味のある方はぜひ足を運んでください。1階がバースペースになってまして、お酒を楽しむだけでも来れますんで遊びに来てください。ケーズドリームです。